皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は来年も賃上げが必要というお話です。今不景気やっぱり広がってきてますね。しかし物価は高くて、日銀も利上げするかって話になってきておりますけども、前々から言っておりますようにですね、物価が継続的に上がっていくというのは、その分は少なくとも毎年賃上げをしなければいけないということですね。働いてる人はですね、やっぱりその、賃金が上がっていかないと生活もありませんからね。103万円の例のその年収の壁もですね、あれデフレの時代はね、同じ103万円でも毎年物価が下がっていれば、その分、その実質的な金額は上がっていったんですね。物価が下がる分、それだけ購買力増えますから。しかし今物価上がっていますから、103万円の壁なんて言ってたらですね、あっという間にそれもう賃金上がって働く時間を、短くしなきゃならなくなるわけですね。人手不足が広がっているのにですね、103万円の壁があるからね、働く時間短くしなきゃならなくなって、人手不足で倒産も増えるなんてのはバカみたいな話ですよね。そもそもですね、今の日本政府、財務省なんかも全くですね、なんて柔軟性がないっていうか、とりあえず、今あるものだけ回してやってんですね。防衛増税とか勇ましい話をこうすることもありますがね、これだけ今内外がひっくり返ってるような状況ですから、そんな勇ましいことを実現するってことはできないわけですね。そうするともう本当に理由もなくですね、今この現状にしがみつくっていうようなことが多いですね。でもそれって大体終わっちゃうんですよね。組織終わりになることがほとんどで、要するにその新しい時代への対応が取れないっていうか取らないっていうことですから、それはもう自動的にそれで、緩慢なる死部死デスですね、死が始まってるわけですね。もうそんな組織すごく多いんじゃないでしょうか。見ていてもですね、一つ一つなんかこう、いろんな理屈をつけながら現状維持っていう答えで落ち着くと、あらゆる問題がね、なんか動かそうとするといろいろ大変なんで、何もしないっていう結論に落ち着くっていう組織、今すごく多いように思いますね。だからそういうところっていうのはもう組織はそのままにして、で、あと終わったらどうしようかって考えられる人は考えてんだけど、考えられない人はそのまま最後までいると。で、突然終わりになって黙ってどっかいなくなっちゃうと。平成の時代も結構ありましたけどね。平成の時代も結構ありましたけど、あの時はもっと賑やかだった感じがしますね。こうして会社潰れたなんて本書いた人もいましたしね。もう少し賑やかにやってたと思うんですが、今はもうなんか上から下までこう音もなく消滅していきますね。本当に最近の倒産って静かですよね。みんないなくなっちゃうんだな。解散っていうのかな。そう、解散という感じですね。法律の話もね、結構判例が積み重なってきておりますから、いちいちこの裁判で争わなくてもいいことも多くてね、だから結論が見えちゃってるんで、もうなんか書類だけの話ですよね。あとはね、書類だけのことをやって済ましちゃうみたいなことが多くて、だから実にこう静かですね。でもやっぱりですね、世の中は激しく動いてるんですね。だから静かにやってってうまくいくかどうかってのは、何をやったかによって決まるわけで、で、今物価が毎年上がってきておりますから、賃金もこう上がらなきゃいけないわけで、今年ですから、過去最大の賃上げなんて言われた組織も結構ありましたね。国家公務員もそうですか。いや、そんなことない。なんか最大ってことはないよね。近年久しぶりに大きく、賃金上がったところも多かったと思うんですが、来年も上げなきゃいけないんですね。で、来年も賃上げしなきゃいけないんです。賃上げとかですね、物価の上昇とか賃上げっていうのは、ある種なんかこう津波が押し寄せてるみたいな感じでありましてね、元気のいい時は波乗りで楽しく乗れるんですけども、元気のない時はそれまるで津波なんですよね。どんどんどんどん毎年毎年こう、場合によっては毎月毎月物価上昇、そして賃上げが襲ってきますから、じっとしてることができない。何か行動しなきゃならないわけですね。すなわち何か行動するっていうことは、 物価上昇、賃金上昇を可能たらしめるだけの十分な売上と利益を今期稼がなきゃ、今足元で稼がなければいけないっていうことなんですね。で、ということは今稼げる状態であればいいんですね。稼げる状態であれば。でも稼げない状態であれば、何かスクラップ&ビルドで何かをやめて何か新しいことをやる、そうやって稼げる状態に変えていかないと、もう来年の終わりには組織がなくなっちゃうなんてことが大いにあるわけですね。最近はですね、例えばその三菱銀行なんかね、あの三菱 UFJ 銀行ですか、行員がその、貸金庫の中身ね盗んじゃったって話があって、いや昔は日本のね銀行員なんていうのはですね、まあ経営の能力なんかさっぱりでね、市場なんかで相場をやらせたらもう 100% 失敗して終わりという連中がですね、まあ最低限その金庫番だけはできるかなって言われてたんですよね。今から20年25年ぐらい前かな、もう外国にどんどん押されてね、アメリカヨーロッパに押されて日本の金融もどんどんぶっ壊れていく中で、さすがにあの人たち同じように商売できんわと、相場も全然ダメだわと。でもまあ金庫番ぐらいできるかなって言われてたんですよ。その金庫番ができなくなっちゃったんだね。もうね、日本の銀行員ね、金庫番ができないってことになるとですね、もういよいよ仕事ないと思いますよ、はっきり言って。あとは詐欺まがいのことばっかりやってるんでしょ、はっきり言って。金庫番ができなくなったらもういよいよ仕事ないですよね。ですからこの賃上げも何もね、要するにこう、まあ本来やるべきこと、金融自由化の中でね、何が自分たちの仕事なかっていうことを、まあ、思った時に、ひたすら詐欺でもいいから金稼げということになったわけね。方法は何でもいいから金稼げと。会社で稼がなくても自分だけ稼げと。こういうことになったわけでしょ。それが今のこの銀行の状況ですよね。まあ金融って同じようなところ結構多いんじゃないですか。他の保険とか、あと証券でもね、同じようになってるとこ、あとファンドがそうだな、そんな風になってるとこ非常に多いように思いますね。まああの漏れ伝わってくる話がいろいろありますからね。実はって話はね、聞いておりますとね、かなり深刻じゃないかと思うんですね。で、要するにそういうのってのははっきり言って、まあバブルが終われば全部終わりで、言ってみるとなんかこうコップに水を入れた時に表面張力でちょっと上はみ出してますよね。そこに住んでるんですね。だからまともにそのコップの中に水が入ってないんです。こう上にはみ出しちゃってるところに住んでますから、もともとそのまあ何か一つあればこぼれて終わりというところにもうそこに集まっちゃってるわけですよね。もうどうしようもないですよね。でだから考えてみると来年は結構その求人増えるんじゃないですかね。あ、求職増えるんじゃないですかね。で今実はちょっと、仕事の状況も変わってきてるみたいで、人手不足って結構緩和してきてるところが増えてきたんですね。まあ業種によっては全然人手不足変わってないんですけども、まああの結構いろんな人が働けるような仕事だと異業種からのまあ求職も増えてるって話も聞いたことありますしね。だからやっぱりなんかこう、仕事をですね求める人は増えてますね。やっぱりこれ変わってきましたね。でもはっきり言って賃金低かったら誰も来ないと思いますね。それは賃金低く据え置いたらそれは誰も来ないんで、やっぱりその市場平均ぐらいには世の中の物価上昇率の平均ぐらいには賃金上げとかないと、まあまともに働ける人は多分来ないんじゃないですか。そうなってきた時にいよいよこう昨日までと同じことしてるわけにいかないっていうのは今の状況ですね。で、量の拡大っていうのはなかなか難しいですからね。例えば観光業なんか一番いい例なんですけども、ホテルどんどん作るんだけどもね、中で働く人がいないわけですね。そうするとホテル全館満室にできないんですよ。だからそんなことはもう当たり前になってきちゃって、だから全然効率が悪いんですね。あとタクシーだってですね、車余ってんのにドライバーがいないから稼働できなくて、で潰れちゃったタクシー会社もありますよね。だからなんかこう人が来ないとですね、そもそも商売にならない。でそうするとやっぱりこうある程度以上の賃金払わなきゃダメだから、その分の競争力がないとダメなんですね。競争力をどう確保するかっていうことは、よくマーケットを見て自分も見てチャンスを見て積極的に考えて行動するってことが一番大事なことで、特に経営者がそれやらなきゃいけないでしょう。だから経営者が未来を作る仕事をしてなければもうそれだけで終わっちゃうんですね。 だから本当にですね、今ですね、津波みたいなもんなんですよ。要するに津波来てんのに逃げないんだね。まあ逃げられないっていう人もいますけどね。これ毎年毎年賃上げしていかなきゃいけないのに、要するにもう量の拡大じゃダメだから、クオリティの向上でやるわけで、それは何倍難しいですよ。同じことをですね、ね、長時間労働でたくさん作って、それで儲かるんならね、まだ話は簡単なんだけど、もうそれもできませんし、いろいろ新しいマーケットとか、新しい商品、新しい、仕組み、自分で考えなきゃいけないんだから、その、のんべんだらりとですね、何となくやってたんじゃ全然ダメなんですよ。で、知っていってみてあってね、要するに頭だけじゃダメだから、知っていってみてあって、試してみて、その分と時間と金をひねり出さなきゃいけないから、そうすると、自分とこのリーダーシップ、現在のリーダーシップをしっかりさせて、で、できる仕事は全部その部下に任せなきゃダメですよ。部下に任せて、上の方はなるべくですね、仕事に忙殺されないように、忙しくて身動きつかないなんてことにならないようにして、で、その時間を使って、まあ、いろいろ勉強したり、知っていってみてあって、次のことを学んで、で、視察して学んで、で、実際試してみて、で、自分とこの仕事に間に合うかどうかって、これぐらいの感覚でしょう。その緊張感がやっぱないところは、なかなか難しいですよね。で、なんとなく無理してやってて、忍びしてやってても、毎年毎年賃上げだと、これ続かなくなるんですね。だからどっかで抜本的に変えなきゃいけないんですよ。どっかで何かしなきゃいけない。それどうするかっていうことをやっぱり考えていればいいんですね。まあこれはとりあえずできるとこまでやってって、ね、この後どうするかを、まあ、考えていればね、まあその時になんとかなんですね。まあこれをやめてあれを生むとかね、そもそも一回全部閉めちゃうとかですね、あるいは全く新しいことやるとか、この先を起きることをある程度想定して考えていけばいいんですが、それさえやってないでいくとですね、まあ言ってみればなんか時給層みたいな感じでね、で力尽きたらそこで終わりと、最近そういうなんか倒産が時々ありますよね。事業停止して翌日破産とかね、まあ最後まで粘ったんだろうなっていうな会社結構ありますよ。もっといろいろやり方あったんじゃないかなと、事前にやるならね、そこまで追い詰められる前にもっとやることあったんじゃないかなと思うようなところも、こうね、こういろんな記事見てるとありますけども、まあやっぱりそのあたりはですね、私はやっぱデフレ慣れしちゃったような気がするんだね。で、デフレの前の昭和の時も、まああれは右肩上がりって量の拡大がありましたから、あのやり方でもダメなんだね。だから全く新しい経済環境なんですよ。その少なくとも明治から、明治の初めが人口3500万でしょ。で、戦争終わった時が本土、日本の日本国だけでね、その植民地なくして、日本国だけで約7000万ですね。だから人口倍になったわけね。で、終戦時が7000万で、今が1億2000何千万ですから、まあもう少しもっと増えましたよね。だからずっとその昭和いっぱいから平成の頃まで、まあ人口がずっと伸びてったわけね。で、平成になってから横ばいになって今下がってますから、少なくとも明治から今日までの経営の方程式はあまり通用しないかもしれないんですね。もちろんそのインフレの時代、量の増加の時代にクオリティで生きてた会社はたくさんありますから、いくらでも手本はあるんですけども、時代のこのメジャーっていうのかな。時代のメジャーはやっぱり量の拡大だから、やっぱ力ずくとかね、力ずくで労働者集めるとか、力ずくで金集めるみたいなところが強かったですよ。どうしてもやっぱその意識抜けられない人が多いような感じ、多いような気がするんですね。本当にこの150年ですね、人口増加に合わせた経営でしたから、メジャーはやっぱりね、量の拡大で、だから権力と金をいかに取るかだったと思うんですよ。で、その前ですよ、江戸時代ですよね。江戸時代も元禄が終わった後ですよ。元禄まではある種高度成長ですから、その後の、まあ、安定成長の時代ですね。この時代のクオリティの時代、あるいはこの時代の人々の生き方、発想の仕方が今、大いに参考になるんですね。今なんかほら、なんとか検定とか言ってね、結構、あまり役に立ちそうのない検定なんか一生懸命みんなやったりしてますよね。まあ、人生はある種遊びですよね。いい意味での遊びなんですよ。まあ、当時もそうですよね。あと細かいところのデザインとか細かいところの色とか随分気を使うじゃないですか。あれもだから気にしない人は全然気にしないんだけど、気にする人はなんかそのね、お金かけずにちょっとしたおしゃれ楽しんだりしてますよね。それからやっぱり当時もやっぱこう支配階層みたいな人たちは、当時武士がいますけども、 ここはやっぱ堕落するやつは堕落してんだね。でまともなやつはまともなんですよ。でまともなやつの中でもなんか輸入した学問じゃダメだっつんで、自分たちの歴史を振り返って自分たち見つめ直そうという人たちが出てきて、この人たちが次の時代を生んでいくんですね。明治維新以降を生んでいきますから、まあやっぱり今も同じでね、なんか、寄せ集めのねなんか雑学見ててもしょうがないし昭和の時代の教科書だけ読んでてもしょうがないし、やっぱりなんかその自分たちにね一番ふさわしいものを自分たちに見つけていかなきゃいけないんで、そういう営みをしたところでないとやっぱ成功しませんよね。だからやっぱり信用第一、クオリティ第一ですね。まあそれでもやんなきゃダメだし、やっぱその、まあ、質素倹約って言葉もありますけども、まあなんて言いますかね、ああバブル的なね発想と行動でやってたら身も蓋もなくなるわけですね。でそしてやっぱり創意工夫ですね。その一気に動けない分だけですね、丁寧に動かさなきゃいけないんで、あの一攫千金がないっていうことは非常に丁寧に仕事しなきゃいけない、時間もかけてね。だからやっぱ十分未来のことをこう予見していかないとですね。それからやっぱりあの江戸の町も時々大火がありましたから、この大火のね影響を避けるためにどのようにまあ貯金って言いますかね、その蓄えをするかとかですね、あとはそうですね、あの長生きの勧めですね、長生きの勧めってなって、長生きできない、長生きして初めて分かる楽しみをどう楽しみましょうかと、まあ、今健康寿命を伸ばしましょうっていうことがねある種国策にもなっておりますけども、まあ、よく似てるんですよね。だからこうやっぱりこう明治からこっちのですね経営者の拡大志向の経営者の、まあ、メジャーだったですから、その処方箋は今逆に効きますよ。逆目に出ますね。あれやるとかえってひどい目になりますね。したがって、まあ、来年も賃上げ必要で、おそらく再来年も必要と。まあですね、来年ぐらいになると、まあ、今のドル廃止になって新ドルになって、まあ、一回金融吹っ飛んじゃって、どうですね、私は新ドルと新しい円のレートは1ドル50円ぐらいから再スタートじゃないかと思うんですよね。やっぱりトランプはですね、ドル安派だと思うんですよ、私あれね。1ドル50円ぐらいね、まあ、新ドル、今のドルじゃないですよ、新ドルと円の関係、50円ぐらいから再スタートするんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですが、でなんか一時的にその時は物価下がるかもしれないけども、賃金ですよね、賃金下げることはできないと思いますよ。それから人手不足っていうのはやっぱりこれ続きますね。だって人口減少時代なんだから、やっぱり賃上げは続くんですよ。円高で一時的に輸入物価が下がっても賃上げは続きますから、人の力に依拠した、個人の実力に依拠した付加価値の増大っていうことが経営の基本になりますよね。やっぱり一人一人大事にして、その人の持ってる能力発揮させると。でそれはもう縁がないとできないから、やっぱり縁ある人が残って、みんなそれぞれ自分の縁ある職場を見つけるということですよ。お互い縁がないとできませんからね。まあ、知って行ってみてやっていろんなところで縁を結んで結果的になんか前に進んでるとこういう形ですから、役所が温度を取ってできる話でもないし、上から管理してできる話でもないし、みんな自力でやんなきゃダメですよね。だいたいここまで日本が衰退したのもですね、今の政治と今の役所がさ、いろいろやった結果ここまで衰退したわけでしょ。だからこっから先の処方箋を今の政治や今の役所に頼るってナンセンスですよね。要するにあれらが全然ダメだったから今みたいに衰退してるわけでしょ。で、いまだにだからね、政治なんとかしろとか役所なんとかしろとか言ってんだけど、やってる人が多いんだけど、ここまで衰退さをデタラメにしちゃったのがさ、今の政治と役所なんだから、これ以上知恵も行動もあるわけないじゃないですか、はっきり言って。八百屋に行ってですね、お肉売ってくださいみたいなこと言ったってしょうがないですよね、それね。だからやっぱり自分たちで考えたらいいと思いますよ。で、やっぱりいい手本はやっぱり江戸時代までですよね。時代の構造としては江戸時代によく似てんですよね、今ね。これからトランプ出てきて、ある種鎖国政策が世界に広がってきますから、まあそれもよく似てますよね。まあ今後ですから、まあいろんなその紆余曲折はあるにしろですね、賃上げは毎年必要であることは変わらない。毎年賃上げが必要である。だからもうやっぱりこう、毎年毎年、何かそのクオリティの向上、人の能力の向上、そして商品の能力の向上、商品の、まあ、クオリティの向上によってね、どんどん稼いでいかないと始まらない。で、働いてる人は働いてる人で、やっぱり自分自身向上させないと、やっぱり新しいクオリティの時代に置いてけぼり食らっちゃいますから、やっぱ自分自身の向上も 当然大事ですね。まあ、どちらかといえば経営者はイノベーションが大事で、で働いてる人は改善が大事なんですよ。改善ができれば大体まあ仕事はありますよね。改善の技のある人はよく言っても重宝がられて、まあ仕事は普通ありますわ。だからイノベーションと改善、経営者と労働者、まあこれ昔の構造でもありますけども、しかしそれ今でもおそらく生きてますね。そこは頑張ってクオリティ上げるしかない。いずれにしろ来年も賃上げが必要なんで、どうするか考えていくことが今非常に重要だと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、来年も賃上げが必要だということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。